DC ラジオバッドダディモービル放送局。この番組は私バッドダディがディティクティブコミックス作品を中心に好き勝手に話す番組です。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
はい、始めました。DC ラジオバッドダディモビル放送局ナンバー82、パーソナリティのバッドダディです。ね、暑くなったり寒くなったりでね、まあ私もちょっと体調崩したりしてたんですが、まあ現在は元気ということでね、まあとにかく、ちょっとね、バットマン関係の状況が、ね、情報量というか、ね、あれが少ないなと。ね、まあ、ちょっと前までが多すぎたと、は思うんですが、まあ、そういうわけでね、今回はバットマンの話をいっぱいしようと思います。それでは始めましょう。DC ラジオバットダディモビル放送局スタートです。
バットダディモビル放送局。
はい、というわけで今回もゲストです。ユニ2300さん、どうぞ。
はい、ユニ2300でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。最近、はい、お体の方は、ご調子いかがでしょうか？
そうですね。まあまあ、本当にですね。なんだろう。薬の副作用の下痢は、なんだろう。変なもの食べたりしない限りは、
なるほど。
ですけど、あれですね。温度調節が難しくって。
ああ、まあ特にね、この2、3日、暖かかったり寒かったりがちょっと、すごいんで、
そう、うん。そうですね。なので、ホットフラッシュが結構、辛いっちゃ辛いんですけど、暑い時はめちゃくちゃ暑いんですよ。
そうですね。
もう暑くて
半袖でいいよなって時期、実はありますよ。11月も中、もう下旬にも差し掛かろうという時にですよ。
そうなんですね。で、めっちゃ暑い時暑くて、もう、何をしても暑いみたいな。
はいはいはいはい。
感じになって、で、その暑さが突然引くんですよ。
突然
サーッと引いて寒みたいな感じになって。するので、それが結構大変ですね。なので、ね、本当に脱ぎ着しやすい。服しか着れない。
確かに。ね。
ですね。
ね。そんな、ね、そんな、暑かったり寒かったりなんですけど。ちょっとね、バットマン100号以降、ちょっと落ち着いてきたなという気分ですけど、どうでしょう？
そうですね。100号行って、はい、まあ、ジョーカーも終わって。
終わっちゃいましたしね。
終わっちゃったんですね。終わっちゃいました、ね。で、はい、まあ、終わってまた新しいヴィランって言えばいいのか、ヴィジランテと言えばいいのか、うん、ちょっと難しいですけども、はい、まあ、出てきそうだと。うん、
とりあえずね、今、まあ、ちょっと105のまあ、クラウンハンターの話とかもありましたけど、
はいはい。
ね、今出てるのが新しい、これ、ゴーストメーカーですか？
ゴーストメーカーですね。はい、なんか見た目かっこいいですよ ね。
めちゃかっこいいですよね。
ね、
うん、ただ、どうやら、なんか、砂漠でね、出会ってるっていうのが何とも言えないんですけど。うん、
だから過去の因縁が、はい、ああいう、ね、なんか、半分、その、ウラスト、ウラスっているじゃないですか。うん、その、アンチバットマンの、
はいはいはい、
ヴィランがいたじゃないですか。あれになんかちょっと近い感じがするなぁと、私の印象ですね。ウラスもラスで、その、なんだろう。バットマンは、バットマン弱いというか、ヴィランに対して、うん、
はい、
ちょっと、なんだろう。なんか救いたいというか、ヴィランをただ罰していないよねって話で、俺がそれじゃあ、もっと頑張ってやるよみたいな。はいはい、
まあ、
俺がちゃんとヴィラン
を罰して。ある意味、なんですか、ちょっと、一時期のなんかレッドフードにも似たような感じですよね。
そうそう。はい、それでは、アンチ、はい、完全にアンチバットマンというか、本当に逆、バットマンの対極にいるようなヴィランなので、はいはい、で、今回のゴーストメーカーさんは、どういう位置づけなのかなと。
似たような感じは感じです、
ね。感じがするんですけど、まだ、なんだろう、それ以上に何かあれば、もうちょっと面白いのかなと思って今、静観しているところです。
はいはいはい。ゆりさん、ゴッサムナイツの21話は読まれました？
まだです。すいません。ね、デジタル。
あ、そうか、そう、ね、デジタルオンリーなんですよね。うん、
なんだろう、アマゾンと、
はい。
なんだっけ。 コミックソロジーのアカウント統合がよ、なんか、うまくいってないらしくって。
あら。
下手する、なんか、コミックソロジーで新規でアカウントを取ろうとすると、逆に今度はアマゾンの
はいはいはい。
もともとデジで買ってたやつが消えそうになるので、
うわ。
どうすりゃいいんだろうと今。
僕はもう、初めからもう統合しないっていう。
あ、統合しない方がいいのか。うん、
統合はしなかったです。
あとね、なんか、アマゾン US のアカウントとちょっと競合するらしくて。
はいはいはい。あ、そうか。めんど
くさいことになりそう。
確かに。
US と JP のデジタルのやつ、はいはい、持ってて、で、コミックソロジーと統合すると、なんかややこしそうになって、うん、どうすりゃいいんだって思いながら。
そう、もう統合しない方がいいかもしれないです。
で、僕はもう統合しちゃったんですよ、前に。
あ、そうなんですね。
前に統合しちゃって。
はいはいはい。
で、なんか、新しいのを買おうとすると、なんか、消えそうになるので、どうすりゃいいんだろうと思って、
いろいろ試してます。もったいないな。21は、すごいっすよ。
あれでしょ、なんか、表紙見た感じ、モンスターマンいるから、やばい、
そう、
あの人
たちがいるんだろうな。まあ、そうなんですけどね。うん。出ますよ。うん、
でしょうね。
あの人が。うん、割と珍しく、ナイトウィングとずっと一緒なんですけど、まあ、この、
なんだろう、ゴッサムナイツってファミリー全集合みたいな感じ？
いや、ものによりますね。25がね、ハーレーなんですよ、メインが。
はぁ、
あ。で、あったり、まあ、キャットウーマンとも出てたりで、割とその、なんですか？その、ものによっては、ヘンテコな話があったりとか、まあ、そこそバットマンだけとか、
おぉ、
うん。ありますよ。うん。
なんか途中まで、紙のリーフが出てたんですよ。
あ、出てましたね。はい。
いつの間にか鈴木が出なくなって。
そう、デジオンリーになって。
ひどーと思って。
一回TPB になってましたよね。
なってましたね。
うん。デスマン出てきたりしますよ
ね。ね、ね。
バトウマンとして。
うん。
紙でね、出ないのじゃないか。まあ、デジタルオンリー。
マジか。
一応デジタルファーストとは書いてますけどね。
デジファーストだと多分出るんじゃないかな。確か、円安ゼロもデジファースト
でしたね。はい、デジファーストでしたね、はい。
そうそうそう。あれもちょっと読めてないので、あれはそのうち多分 TPB で全部、もしくはデジで TPB になるか、
はいはいはい、
本でか、紙で出るのかわかんないですけど、まあ出たら買おうかなと思って。
なんですか、このご時世じゃないですか。紙、やっぱ出しにくいんちゃいます？
そうなのか、はい。
ね。今、だって、向こうのアメリカの、ね、コロナの爆発力がすごいじゃないですか。
まあ、もちろんそうですよね。まあ、
投票なんかね、選挙なんかするくらいですけど。まあ、せなダメなの分かっとんすけど。
なおさら、コミックショップにね、行こうっていうのは難しいのかもしれないですね。
だと思いますよ、うん。
コミックショップも大打撃だそうです
、ね。日本もね、やっぱり、二週間前何してたかって、大阪の選挙してましたからね。
ああ、そっか。トコスだっけ、うん、トコスですね。
やってましたね。はい、
まあ。
うまくいかなかったですけど。
まあ、でしょうね。
なかなかうまいこといかないですね。難しいですね。
まあ、まあ、そうでしょう。
じゃあまあ、ちょっと話を戻して、パンチラインがね、出ました、ね。
あ、はいはいはい。ワンショットですね、パンチライン。うん、
ですね。まあ、
面白いですね。
パンチラインオリジンってやつですかね。
そうですね、うん。で、パンチライン、その、前に出てき、ジョーカー80周年記念で、パンチラインオリジンっぽいものちょこっとやりましたけど、それとはまた全然違う話でしたよね。なんか微妙に。うん、
ですね。
うん。で、なんだろう、80周年だと、ジョーカーとその出会った瞬間というか、
はいはい。
ちょっと半分、パンチライン自身がドロップアウト仕掛けていて、うん、自分はその、なんだろう、世間にフィットしないような、そういう、うん、存在でいて、で、ジョーカーと、なんか、うまくフィーリングがあったっていうような、はい、そんな描かれ方してたんですけど、その、パンチラインワンショットだと、まだ全然違くて。
そうですね。まだ、そう、しかも、あの二人と関わりがあるっていうことでね。
ね、
ちょっとびっくりしましたけど。
あれは面白い話。うんであるし、
そのパン、ブルーバードがね。
ブルーバードですよね。うん、そうそうそうそう。で、だんだんだんだん、その、パンチラインと言えばいいのか、
まあ、
ね、まあ、
なる前の
本名の方を言えばいいのかわかんないですけど、
うん、
まあ、彼女がポッドキャストを始め、
そう、ポッドキャスターなんですね。
そう、
そう、すごい、なんか、あ、親近感あるなって思ってしまいましたよ。
それで、ジョーカーについて真面目に分析してるんですよね、その最初から。
はい。
その、あれですね、貯水池に毒を入れた、入れた話とか、三人の、その、三人の人間を一人ずつ殺していく、本当にオリジンの事件がありますよね。
うん、
あれに対して、その一つ一つ、どういうメッセージをジョーカーが発しようとしているのか。
ね。
というのを自分なりに分析していくと。で、それがだんだんリスナーのその、ね、賛同を得ていくっていうのが、またすごいですよね。
ね。で、しかも本物に出会えるっていうのがね。う
ん、そうそうそう。まあ、もちろん、その本物に出会ったというか、まあ、
初めは、きっかけはそうでしたよね。うんうん、で、人気になってからも、また出会えるっていうのが。
そうですね。
すごいな。
本当に。
僕は本物のバットマンに使えるんでしょうかね、これ。ポッドキャストしてたら。
もしかして聞いてるかもしれない。
聞いてるわ。ああ、その可能性ありますね。
ね、ネットで探して、おー、面白そうじゃん、みたいな。
そんな。
まあでもほら、ネット監視してるじゃない、バットマン。
はい、してますね。
いろんなアカウント持って。ね、
バットマンはブルース・ウェインらしいぞ。やってましたもんね。
やってました、
ね。インコポレテッドね。やってましたもんね。
いや、ツイッターアカウント 10個ぐらい持ってるらしくって、それでいろいろ。
はいはいはい。
いろんなちょっとヴィランの部下とコミュニケーション取ったりとかしてたりとか。すごいですね。あれで情報収集してますからね。
なるほど。いや、うん、でも本当にパンチライン。ね、最後はまあ、逮捕されてましたけど。
あれは、あれで終わらないですよ。
いや、だって、全然、ね。いや、ポッドキャストやってたら、こんなんやってくれるんかなって、ちょっとこう思っちゃいましたけど。あれは、ゴッサムだからですけどね。
でもまあ、リスナーのあれで同情を得ちゃったから、
うんうん、
絶対裁判かけられても、
うん、
結局、陪審員の同情を誘って、ね、そんなに重い罪にはならないですよね、あれで。うん
ね。そして、ブルーバードたちと、どう関わってくるのかが。
ねえ、ちょっと、ね、弟ちゃんって言えばいいんですかね。
そうですね。弟
ちゃん。
弟ですかね。うん、
そうだよね。弟さんが、だんだん、その、系統してってますよね。
はい。
あれがまた、ミソですよね。
いや、ポッドキャストやってたら、こうやって、どんどん系統されてしまうんやろうなって思ったら、これも人事じゃないですね。
いや、人事じゃない
ですね。これは、あれですね。僕はパンチラインの、コスプレをすればいいんでしょうかね。
それで、なんだろう、どっかから被害者を、
そうですね。
さらってきて。
いやいやいや。まあ、もしくは、あれですよ。カバンチラインのコスプレをする人は、まず、ポッドキャストをやるべきっていうふうに、するしかないかなって。
で、ジョーカーの分析を行う。
そう、
ジョーカー。例えば、ラフィングフィッシュはどういうふうなメッセージを、放っているかとか。
ね。
まあでも、ラフィングフィッシュのエピソードも結構面白かったですね。
うん、いやすごいな、でも。
そうですね。
今の時代、確かに携帯一つでね、こういうのできちゃうんでね。
そうですね。だから誰でも発信できるメッセージを。
そうなんですよ。
うん、
パンチラインの、みんなもパンチラインのコスプレをするなら、ポッドキャストをやろうっていうふうに、ちょっとこう、それをこう、前に出していくのもいいかもしれないですね。
でも何をとはいえそのパンチラインのデザインいいですよね。
そうですね。
すごいなんか好き。
うん、ハーレーとはまた違った、なんですかね、その、ジョーカーっぽさがあるんですよね。
そうそうそうそうそうそう、そう、うん。そう、それもなんかツイッターで書いたんですけど、その、ハーレー、ジョーカーとハーレーっていうと、その、ハーレーがどうしてもなんだろう、従属感があるっていうか、ジョーカーに惹かれて、で、ジョーカーのために何でもするみたいな。うん、なんかそんな感じがするんですけど、うん、パンチラインだと、その、そういう、まあ、ずっとそのメッセージをね、いろいろ、解釈して発信してきて、で、ジョーカーの理解をす、本当に全部理解した上で、ジョーカーにくっついていったっていうことがあるから、うん、
ね。
なんだろう、愛情っていうその関係性じゃなくて、なんだろう、対等って言えばいいですかね。
はいはい、
その、ジョークとパンチライン、ジョークとオチっていうような、うん、その、そういう対等な関係が見えてくるのかなって、私は思いました。はいはいはい、なので、ちょっとハーリーとはまた全然立ち位置が違ってくるんですよね。
うん、そうなんですよね。
うん、だからまあ来年、なんかまた新しいシリーズだということ、うん。
はい。まあ、パンチラインはこれからね、うん、 続くと思いますし、まあ、あとは、ね、あの、クラウンハンターもどうなるかって感じですけどね。
ああ、そうですね、うん。クラウンハンターどういうふうな動きをしてくるんですかね。
ね。まあ、そんなこんなんですけど、デスメタルがもう佳境に入りましたね。
ははデスメタル。
いろんなバットマンいっぱい出ますけど、やっと終わるでしょう、一応。
え、終わるんですか、あれ。回収できないよ、あれ。
だね、どうなるんでしょうね。
どうなるんでしょうね。
なんかいろんなキャラ死んだりしてますけど、どうなのかなっていう。どういうことっていうのがいくつかあるんですけど。
ねえ、すごい、すごいですね。
一応、だからこの最後のイベントがこのエンドレスウィンターですかね。
はい、はい。
恋につながっていって終わっていく感じなのかなっていう。
なるほど。
ね。
ただし、あの、隊員がめちゃくちゃありますね。
そうなんですよ。もうめちゃくちゃ多いんで、まあ、一応ね、いくつか気になるタイトルは読みつつっていう感じではあるんですが、ちょっと読み切れてないなっていうのと。
まあ、もちろん全部 TPB で、
はい、
多分出ると思うんですけど、ね、それでも、いろんな TPB があって、どれがどれだっけみたいな感じになってますけどね。
ね。で、そんなこと、そうこうしているうちに、ね、フューチャーステイト始まりますよ。
ああ、残留バットマンでしたっけ、
うん、はい、ですね。
ですよね。そうですよね、うん。ごめんなさい。名前間違ってたらすいません。
あの、あれが出ますよ。おそらく、フォックスの関係者っていうことで。
おー、うん。
まあ、バットウィングじゃないんだっていうね。そう。
ほう。
うん、どうやら出てくるらしいですよ。
なるほど、なるほど。う
ん、彼か、彼じゃないのかわかんないですけど。
ああ、うん、あれですね、ディテクティブ戦に、なんかちょっと
前、はいはい、
前日たんじゃないですけど、そういうのがありました、
ね。はいはいはい、ありましたね。うん、今だからディテクティブが、あの、最新号が何本でしたっけ ?1030 か。
はい、はい。
1030に、あの、警察官出てきましたけどね。あの、1020何位出てきた。
中野
さん、はい、
うん。
出てきましたね。
はいはいはいはい。
だからまあ多分ここから繋がっていくのかなっていうのと、まあ1030はね、どちらかというとダミアンメインなんで。
そうですね。うん、だからダミアンが黒の事件簿を
盗
み出してしまって、
はい。
まあある、その黒の事件簿の一番最初のページに記されたある事件を解こうと。
うん。
今頑張って GCPD を、のファイルを。はい見てますけど。
ね。一体どうなってしまうのかっていうね。
そうですね。何の事件なのかがまだあんまりわからないですよね。うん、その過去にそのブルースとアルフレッドが何者かに狙われというか、
はい、
その暗殺されようとしていたみたいな感じですよね。うん、
ね。
うん。
じゃあ結局じゃあダミアンはディティクティブの方に入って展開するんですかね。結局。
うん。
まあ、一応ね、ネクスト、スマッシュザーミラーって書いてますけど。
で。
ディティクティブがダミアンメインになっていくのかなっていう感じでありますよね。
そうなんですよね。うん、ちょっと次がまたどうなるのか楽しみですけど。うん、
ですね。
うん、
はい。で、そんな、こうこう、そうこうしているうちにですよ。あの、とある本を、まあ、アマンゾで買いまして。あの、来てないんですけどね、まだ。
来てない?
はい。あの、翻訳本をね、買いました。
おー、なるほど。
あの、ウォン・オン・クライム。
ウォン・オン・クライムですか?
そう。出てたんですね。
あったんですか?
そう、あったんですよ。
へー。
しかも、翻訳、秋友さんですよ、っていうね。
へー。
でも、安かったですよ、結構。
あ、そうなんですか?
うん。1500円ぐらいだったんで。
おー。
おっと思って、すぐ、残り1点やったんで。やった。
めちゃくちゃリーズナブルで、あの、ね、しかもオーバーサイズでしょあの、
はい、めちゃでかい。でかい。
アレックス・ロス。
そう、ロス絵をね、飾りたいなって思った時に。
いや、本当にやばいですよ、あれは。
一応ね、実物は一回あの、あそこ、あの、クロスオーバーさんでね、あの、見て欲しいなと思ったんですけど、
はい、
まあ、ね、手に入れるなら買おうと思ったんで。ああいうのはやっぱりね、あの、お店に置いてる方がいいなと思ったんで。
は
い、今回は僕は自分で買いましたけど。
なるほど。
まだ届いてないです。
あ、でもね、もうくらいはね、泣けます。
そうなんです、
ね。私は泣きました。
いいんですよね、あれ。 いや、最初見て、おーっと、こんなんなのって思ったんで、ちょっとこれは、紙で欲しいってなったんで。
いや、もう紙です、紙です。
ね、しかも翻訳です。やったねって、ね。
いやー、でも、本当に、本当に、本当に、バットマンの原点の作品ですね、うん、あれはね。
いい作品ですよね、
うん。いい作品ですよ、やっぱり。子供が絡むと、うん、バットマンって、
泣けるんですよね。
なんか、泣けます
ね。泣けますね。
もうバットマンが、もうブルースという少年から出た、うん、存在なので。そうですね、うん。
はい。
だからこそなんですね。
そうそう、うん。
原点に立ち返ることができるっていうのが。うん、
ちょっと、これはもしかしたらちょっとね、僕のマストになるかもしれないなと思って、ちょっと、楽しみにしてます、
うん。ぜひぜひ。
ね。あとね、ちょっと最近買った本だと、バットマンシティオブクライム。
このね、買ったんですね、
デラックスエディションがね、ブラックスフライデーセールでね、なかなかなお値段だったんで、ちょうどいいわと思って。
いや、すごいでしょ。
これいいですね。
やばいでしょ、これ。
救いないっすね、基本。
救いゼロですよ、
ね、
これ。
ひどいっすね、この話はなかなか。
いやー、でもね、これ、本当にバットマンがバットマンしてる。
ですね。
作品。バットマンがちゃんと探偵していて。
探偵してて。
謎の、いろんな謎を追っていく話なんですけど、はい そね、この絡み具合がすごいですよね、その謎の絡み具合が。
うん。
うますぎる。
そうなんですよ。
あそこに殺人事件が起きて、その殺人事件が私に殺人事件に従っていく話なので、ね、いや、みたいな。
これでも、割とね、珍しい、最近だと珍しいというか、ロビンがティムなんですよね。
そうですね。
ね。だからまあ、いつの時期かっていうのはちょっとよくわかりにくいんですけど、まあ、でもね、この、なんですか、強いヴィランみたいなのは出ないじゃないですか。
出ないですね。
うん。ただ淡々とこう、ね、事件が発生して、それを追ってっていうね。
ただそれがまたいいですけど、
うん。うん。なかなか、いやー、やっぱこのデザインのバットマンがすごいいいんですよね。
そう。そうなんです。
そう。これってもともとでもいつのやつの作品になりますかね、これ。
じゃあ私も本を持ってこようか。いや、ここにね、書いてあるんだよ。ちょっと待ってくださいね。
はい、はい。
これはね、書いてあるんだよな、確か。書いてなかったっけな。これがね、2004から2005ですね。
お
ぉ。ディティティコミックスの800から、まあ、大体814まで。
はいはいはい。
を、書いてあるものをですね、収録されているものなんですけど、本当に、なんで救えないんだっていう、
うん、
悔しさが多いですよね、これ。
ね、そうなんですよ。このシティ・オブ・クライムはね、まあ、とにかく、
ね、
救いがないというか、全然。
救いがないんですよ。でも、アートが好きですね。
いや、いいですよね、これ。
このアートがまた、良くて。
うん、
いいです。本当にいいんです。ちょっと、ハードカバーだと、
うん、
それなりの大きさなんです。
ああ、そうなんですね。
それなりに重くてですね、それなりのページ数があるので、ちょっと手に取るのはっていう人もいらっしゃるかと思うんですが、
うん、
ぜひともですね、ちょっと紙でも、買っていただければと思います。本当に本当に本当にこれはちょっと、
いい
最近の復刊ではかなりいいと思います。うん、
ですね、
うん。もちろんこれヴィランもちょこちょこ出てくるんですけど、そうですね、そのヴィランメインではないんですね。
ヴィランメイン、今回だから、僕が分かったヴィランがね、ペントリロクイスト。
ね、はいはい、はい。
まあ、どちらかというと、そっちの手の方が元気なんですけど、ペントリロクイストが出てくるんで、まあなかなかね、うん、その辺、ペントリロクイストファンには、いいんじゃないかなと
思います。まあもちろんペンギンとかフリーズさんも、ちょこちょこが見ますけど、
はい。いつもの人たちは当然いるんですけど。
ただし、本当に、ただバットマン VS ヴィランっていうそういう構図ではなくてですね、本当に、事件をひたすら追っていくという、これなので、これは本当に本当に本当におすすめでございます。
いい、 いい作品でしたよ。
そうです。ぜひデラックスエディションをお買い求めくださいませ。
そうですね。はい。まあ、ブラックフライデーセール終わっちゃいましたけど。
はい。
まだやってんのかな。まあ、完全収録ベースではあるんですけど。はい。
はいはいはい。でももちろん多分紙でも、うん、ありますので、ぜひとも、
うん。やっぱ2005年か。うん。2000年代のバットマン、僕は2000年代が割と好きだなってね。最近になって思い出しました。
あ、そうなんですね。うん、
この時代ぐらいがちょうどです。ちょうど映画やってんのかやってへんのかぐらいの方が。
ああ、ビギンズ前ぐらいな。
前ぐらいがいいですね。
うん、
2000年から2002、3年、5年、6年ぐらい。うん。そうなんですね。
うん。
いやね、ちょっとね、やっぱり、こういうね、やっぱちょっと古めですけど、まあ、ちょうどいいんじゃないかな。あとまあ翻訳で言うと、最近Once Upon a Crime がね、翻訳で出ましたね。
ああ、可愛らしい、ラスイング
レイ。まだ僕ちょっと変えてないんですけど。というふうにか。
ステッカーがつくらしいですね。
嬉しいですね。いいですよね。
ねえ、でも、可愛い、可愛いし、うん、本当に読みやすいです。なんだろう、おとり話をゴッサム化しましたみたいな感じなんで。
そうですよね。
そう、では本当に可愛らしいながらみんなほろっとくるような、
うん、
だからそういう話ばっかしなので読みやすいし、はいはいはい、ちょっとなんだろう、いつもの暗いバットマンよりは読みやすいかと思います、うん、
ですね。それは間違いなく、
うん、なのでちょっと気軽にニル・ゴッサムみたいな感じで読めればと思います、
ね、うん、まあライターもね、アーティストさんもやっぱりダスティン・グエンさんなんで、
うん、
その辺はやっぱりいいですよね。
はい。うん、まあ、これも、なんだろう、翻訳されるとは思わなかったんですけど。
結構でも早めでしたよね。出てから割と。
うん。
結構なスピードで翻訳されましたけど。なかなかね、メインのバットマンが今あんまり翻訳来てないんで。
そうですね。なので、ブラックレーベルとか、そっちの方の翻訳が結構進んでいて。
そろそろ、あれも、ね、アドベンチャーズコンティニューも、ね、出ないですかね、日本語で翻訳。
そっか。
ちょっとあれなんか、ちょうどいいんちゃいますね。
まあ、読みやすいですよね。その、一話一話が、一話一話で結構区切ってあるっていうか、うん、まあ、繋がってる部分はあるんですけど、結構読みやすくって。
だってね、やっぱデス・イン・ザ・ファミリーも出ましたし、ちょっと、ジェイソン・トッドが今熱いんじゃないですか。
そうですね。
って勝手に思ってるんですけど。
アドベンチャーコンティニューのそのジェイソンの扱いは、ちょっとなんだろう、オリジンとか、デス・イン・ザ・ファミリーへのその、プロセスが、ちょっと違いますけど、
そうですね、うん、
まあ読めるかなと思います。
うん。ですんで、ぜひともね、そっちも、お役来てほしいなと。まあ、それは、本音を言えば、トム・キング・バットマンが完結するまではしてほしいなって思ってはいるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっとその、現状なかなかね、その辺はちょっと絶望的に近いんで、まあ、多分なかなか。
うん、まあ、あれかな、ザ・バットマンと一緒に
出るか。うん。ぐらいの時に、盛り上がった時に出るか。っていうんですかね、
うんうん。
ただ、個人的にはなんですけど、今バットマンバイトムキング&リーウィークスのデラックスエディション出たじゃないですか。
はいはいはい。
あれ欲しいんですよね。
ちょっと分厚そうな感じの。
あれ翻訳来ないですかね。
あれはな、なかなかデラックスエディションで翻訳がね、あんまり出ないので、うん、
ね、
なんとも言えないですけど。
ね、あれからじゃないですか。あれ読んで、そこからの、12月、バットマン、うん、キャットウーマンですよ。
バットマン、キャットウーマン、ブラックレベル。ね、
そう、出ますよ。
はいはいはい、はいね。
ぜひ。まあ、ぶっちゃけ言うと、全部ほぼほぼ翻訳されてるんですけどね。トム・キング・リー・ウィークスは。
うん、まあ、ああ、そうですね。
そうでしょ。
アニュアルまで行っちゃったもんね。
そうですね。あ、だから、あ、でも、プロディガルは入っとんですね、これ。
こう
今ちょろっと見たら、バットマン、カウル・フォー・ザ・ファースト・タイム。これとバットマン、51、53、うん。で、67。で、アニュアルの2。
うん。
と、バットマン、エルマー・フットもあるんだ。
ああ、だって DBX なので。
ああ、そっか。
うん。
これ、いいんちゃいますこれ、公約。エルマフットみんな読みたいでしょあれ。シルバーセントクラウド出ますよ。
なぜか復活したシルバーセントクラウド。そう
ですね。なぜか、ここで、ここで出てきたシルバーセントクラウド。
そう。あの、好きなシルバーセント
クラウド。わかんないですよ。勝手な妄想ですけど、ね、バットマン、キャットウーマン、メインのヴィランが、ね、あれじゃないですか、マスコブ・ファントム。
ファントムですね、はい。ファントムですね、はい。
ファントムじゃないですか。シルバーセントクラウド危ないんちゃいます
マジ
シルバーセントクラウドが、っていう可能性もありますよ。
本当に？
わかんない
です。そしたらちょっと私がめちゃくちゃ喜ぶ案件なので、ね、いいんですけど。
ね、でもトムキングのそのフラグというかね、伏線の仕掛け方で言うとシルバーセントクラウドの正体今のところ謎じゃないですか。なんか
もう一回来ちゃう。
うん、もう一回行っちゃう。
マジですか？
うん。まあ今ね、ちょうどロールシャッハーを今書いてるんで。
ああ、はいはい。
めちゃくちゃややこしいというか、僕の知識量と、あれでは全然わかりませんですけど。なんかこう、すごいですね。なんかこういうのをこう、まあね、いろんな人のその、レビューというか解説を読みながら、へえ、こんなん書いてあったんだ、レベルなんで
。
結構すごそうですね。
なるほど。
うん。なんで、いや。あとは、ナイトウィング誌に、あれが来ました。バットマンと、ジム・ゴードンと、ナイトウィングとで屋上で話し合うシーンがありましたよ。
おー、ま、ジム・ゴードン。
また。撃たれる直前の
。ああ。
そうそう。で、その、まあ、今回の話で、一旦その、ディックが記憶なくした話は、全部、まあ、終わったんですよ。
うん、最後は完全に復活と。
そうですね。最後はちゃんと、KG ビーストと一対一で戦って、勝って。で、ね、リック時代の時の彼女と別れて、終わりっていう、ね。
リック時代の彼女。
そう。必ずね、いるんでね。えって、フレンズなの、はい、って言って。そう。
来るんだ、ね。
君とはフレンズだ、みたいな、そんな感じでしたよ。
あら。
フレンドだ、って言って。フレンズって言う、言うって、で、ね、ね、see you are here from you again って、I don't ever want to って言って、もう、会わないって言って離れていって、はい。で、涙を流し。
涙を流し。
はい。で、またビルから、ね、ジャンプして、next って、アブストラクトホリデイズって書いてますね。
へー、
はい。というわけで、ディック、リック・グレイソンはもうこれで終わりです。もうリックにはならないです。って
そりゃそうですよね。
ね、やっと終わりましたよ。そんな言うてる間にフューチャーステイト始まっちゃいますから、
ね。まだ別の話だ、
うん。一応ね、でも、タイタンズ誌の方でどうやらこれからリックはまた活躍するっぽい感じですね。タイタンズ氏が、ティーンタイタンズか。ティーンタイタンズでダミアンがいなくなったんで。で、元のなんかタイタンズと合流みたいな感じになったんで。
お
ー。もう、ダミアンはいないって感じですね。で、残りのメンバーは、そのタイタンズとなんか合流っぽい感じかな。で、そこからの、あれですね。ウィンター。エンドレスウィンターでしたっけ？エターナルウィンター、何ウィンターでしたっけ？ね。
エンド
レス。メタルの、そうですね。エンドレスウィンターで、ティーンタイタンズ誌が12月15日にやるって書いてますよね。
なるほど。うん、
多分こっちで回収していく感じなのかな？で、フューチャーステイトですかね。
うん。
いやー、ややこしい。ちょっと前までなんかもっとなんかシンプルやったような気がしたんですけど、なんか、リバースね、始まった頃は割と分かりやすかったような気がするんですけど、今なんか結構ぐちゃぐちゃにですよね。
そうですね。イベントにイベントが重なって、なんかいろんな種でごちゃごちゃになってる感じが。
ですね。うん、ね、一体ね、この人に会えるには何を読めばいいのかっていうのがなかなか分かりにくいというか、 ね、結局ジェイソンというか、アウトローズは終わっちゃったんですよね、アウトローが。
うん、ああ。
ね。
あと、アウトサイダーズも終わっちゃいました。
あ、ごめんなさい、そうだ。アウトサイダーズか。はい、アウトサイダーズは、あれですか、あ、ブラックライトニングじゃなかったかな。
あ、そうそうそう、そうそう、ね。ブラックライトニング率いる、
は
いはい、あの、デュークもいるし、オーファーもいるし。
ね、あ、そうか、そうでしたね。
うん、刀もいたので。
あ、そうか、それがいつの間にかあの、バットマン氏の方にみんな行っちゃってたっていうのが、あれ。
でも結構、あのシリーズ意外と面白かったんですよね、全体的に。あの、ラーズとの、
あ
の、
はいはいはい。あ、そっか、そっちと戦ってた。
まだラーズがあの、変な武器を手に入れちゃって。
あの人変な武器手に入れすぎ
る。で、あの、それでもってあの、アウトサイダーズ、と戦うって話なんですけど、結構バットマンが一歩引いて、はいはいはいはい、
で、
あの、ジェファソンをうまく、その、指導していくような、そんな立場であったので、はいはいはい、あの、うん、みんなそれぞれの悩みを抱えていて、
うんうんうん、
で、その悩みを、あの、みんな共有しつつ、あの、なんだろう、対面して乗り越えていくような、そういう話だったんですよ。だからみんな個々のフォーカスが当たってるので、うん、結構面白かった。
アウトサイダーズ氏の方が、なんかあれですよね、すごい、多国籍な感じはします
よ
ね。
そう、そうですね。うん、アジア、アジア系もいれば。
そうですね。そうそうそうアフリカ系も、アジア系もいますし。
そうそうそう。うん、刀もいるしね。
はいはい、いますよね。オーファンなんかはどうなのかな。
あの、カサンドラ。
カサンドラ系は。
カサンドラ系。
カサンドラ系って何系っていうの
シバ、シバ。
中東系になるのかな
かなシバがそうでしょ、多分。
うん、ね、そんな、うん、こんなん言ってる間に12月ですよ。
12月です ね、早いですね。
ドゥームズデイクロック来ましたよ。
ああ、そっか、ね、
そうですよ。ね、ねバトマン出ますよ。ね、
うん、
バトマン VS ロールシャッハですよ。
ロールシャッハでしょ。
うん、
あのバットケーブに
閉じ込めるやつ。
あのパンケーキを
パンケーキ食われたんで、そうパンケーキ食われたんで腹いせにバットケーブにつね信じるって言うておきながらこうバットケーブにあの牢屋に閉じ込めるっていうなかなかひどいムーブをするバットマンが出
てる。ドゥームズデイクロックもね、やっぱりやる。すごいですね、
うん。あれは DC ね、あの、当時の DC vs アラン・ムーアなんで。
はい、あとはまあ、リバースのね、大元、うん、
ですね。
結局なんでリバースってこうなっちゃってるの、はい、っていう、それの答えですからね。
結局、リランチしてたの、リブートしてたの、どっちなのみたいな状況でしたけど。
そうそうそうそう。
僕には分からなかったです。
全部は、全部マンハッタンのせいだから。
そうですね。大体マンハッタンが悪い。でも、マンハッタンを、ね、マンハッタンの心をね、ね、あの、なんですか、あの、打ち止めるというか、打ち抜く人物が、実はね、一人おったっていう話ですからね。さあ、マンハッタンを癒したのは一体誰なのかっていうね。それは読んでください。
はい。はい。
ある意味ね、ドラマとね、割と近いようなテーマではあったんですよね。
うん。
でもドラマは本当にでもすごく面白かったですよ。あの、ウォッチメン、ドラマウォッチメン。
うん。
まあ、ドラマウォッチメンと合わせて、あの、ドゥームズデイクロックも読んでいただければ、だいたい同じ時期にね、出てたもんなので、割と親和性もあって、ね。そして、その後に、ウォッチメンの展開としては、ロールシャッハがありますので。
なるほど。
まあ、ロールシャッハは、ほやく来るでしょう。売れますし。
まあ、まあ、そうですね。
ウォッチメン関係はやっぱ売れますからね。だって、あのビフォーウォッチメンだって、ほやく来たんですよ。
そうか。
あのってどういう意味ですかもう言われるけど。でも、あれっす。あのビフォーウォッチメンですよ。っていうね。特にロールシャッハ氏なんかもう、アートが 100% いい。でも話自体はそうでもないっていう。ビフォーウォッチメンのロールシャッハは本当ね、アートは凄まじかったっす。
あの、
ベルメホなんですよ。
お
ー。めっちゃ良かったです。
なるほど。
話の内容はね、そうでもないです。ちょっと、ちょっとどっちかというとそんなに強くない感じ。もっと強かったんじゃないのって思ったけど、そうでもないっていうね。
ああ、なるほど。
はい。そんなですよ。そんな、リフォーウォッチメンね。 まあ、そんなウォッチメン世界と、ね、DC が、まさかのクロスオーバーですからね。
ね、そうですね。うん、あれはすごいです。まあ、本当に巨大イベントといえば巨大イベントですよね。
まあ、盛り上がりに盛り上がってるなと思いますけど。
うんうん、
ただまあ、盛り上がりも落ち着いてというか、そういえばそんなのあったねレベルなんですけど。
だいぶ経ちましたね。
結構経ちましたからね。
はい。
割と最近、その翻訳になるのが割と早かったから、急に、ね、今するんやっていう感じではありますけど。ね。だからまあ、はい。じゃあ、ちょっと映像の話もしましょうか。バーズオブプレイ、ね。ハーレークイーンの彼なる覚醒が、ネットフリックスに来たということで。
なるほど。
はい。強報だったと思います。
おー。収録ベース。皆さん。はい。皆さん多分。
ですね。見ます。ブラックマスクを堪能してください。超いいんで。ブラックマスク。そう。だからネットフリックスで出たから、僕は吹き替えで見れるんですよ。ちょっと楽しみ。はい。元はね、僕は字幕でしか見てなかったんで。
うん、うん。
吹き替え見るのすごく楽しみです。
まあ、ブラックマスクはイケメンだし。
ですね。
うん、イケメンだけど、最後ですよね、完全にね。うん、狂ってる。
狂ってますし、ね。相棒の、というか部下のザズもなかなか。
ザズ
はね、なんていうかこう、男の友情みたいな感じです。ちょっと行き過ぎてるよなって思う。たまーにいる男の友情みたいな、男の友達みたいな感じです。こういうのたまにあるなってね。
ザーズはめちゃくちゃ狂ってるわけじゃないですよね。
うん、そう。ちょっと、ブラックマスクというか、シオニスさんに対しての感情がちょっとでかいだけです。
そうそうそうそう。シオニスさんのがやばい。やばいですね。まあ、
基本的にはシオニスさんは変、まあおかしい。よくないですけど。
まあ、絶対やばい。うん、
ね、まあ。デス・イン・ザ・ファミリーのシオニスさんを見るとちょっとかわいそうになるんで。
何回死んでるんですか、あの人。
助かるルートがほぼないってどうよっていう、ね。ほとんど死んでるっていう、
ね。なぜか死んでたみたいなね。
なんかおまけみたいな感じで殺されてましたけど。かわいそうに。
ロケットロンチャー。
大体ね。うん、で生きてたのなと思ったら死んでたって
、うん。絶対あれいいルートだと思ったんだけどな。ね、そうなおかしいな。
ね、うん。僕も、でも一番おかしいルートになっちゃったなっていう。
最悪なルートでしたね。
最悪なルートでしたね、あれは。
うん。
オチもそうかよってね。ズー、エンガーって。マジか。
あれ何なの
あと、そうそう、アポコリプスウォームか。アポコリプスウォームを全部見ましたけど。
はいはい。
うん、まあ、前回言ったかもしれないですけど、あれです、ダミアンがね、ディックに対してね、なかなかすごいことするんで。うん、あ、そうするのねっていう感じでしたけど。
なるほど。う
ん、まあ、ディックの出番は最初と最後だけなんで、ちょっと、まあ、少ないな。
へ
え、はい。いやー、でも、うん、まあ大体落ち着いてしまいましたね、DC が。なんか待ってたのが全部なんかできったなって感じなんですけど。
まああとは私はブラック&ホワイトを待ってます。
なるほど。
あれを待ってます。
はいはいはいはい。ね、あと、ワンダーウーマン出ますよ。
ああ
話するの忘れたみたいな感じですけど。
そうだ。そうなんですよね。でも、映画館だからな。
そうなんですよ。
感染状況3つなんですよね。ちょっとね。ちょっと、そこは心配。私は。
そう。あれ、まあ、なんていうんですか。向こうの国ではね、映画館での公開プラス、HBO Max で、
うん、
はい、
うん、
配信してくれるんですが、
そうそう。
いかんせん、日本は HBO に、おまくに送らってますんで。
まだ来ない。
はい、まだ来ない。まあ、いつ、ね、早くやらないと、ザック・スナイダーカットが出ちまうぞっていうね。まあ、このまま出すって言いながら5年ぐらい出さない可能性もゼロじゃないけど、一応、ま
あ、ずれるね。
ね、
ずれる可能性ある。
そう、ずれる可能性はあるけども、でも配信だから、ずらさないかな。 でも、どうするんですかね。まさか日本を映画館で公開するとか言わないですよね。
あ、でも、見たいっすね、IMAX。
そうですね、IMAX で見たいっすね。
IMAX3D でしょ。
でも、なんですか、BVS の時みたいな感じに、なんか、何これっていうような状況だと僕は思ってるんですけど。
いや、でしょうね。
これ、コミックの映画館、映像版やん、みたいな。
DKR 見ましたみたいな。
DKR、そう、DKR、DKR やるとか言ってるんですけど、別にやらんでいいと思う。
BBS で見まくりましたよ。
そう。
あのコースとか、あのコースとか、あのコースとか。ね、
そうそうそう。いや、でも、DKR を映像するんやったら、まず、一つこう、絶対、欠かせないもんあるんですけど、大丈夫なんですかね。キャリーケリーおらなダメじゃないですか。
もちろん。
どうするんですか。
いるんじゃない、いるでしょ。
それ、ナイトメアのシーンでしょ。言われなきゃわからないじゃないですか。それは、あの、映画、あの、ゆりさんが言ってた、あのね、ね、映画を知ってる、映画好きならわかる問題みたいな。あの時、ナイトメアのシーンにいた、あの女性の名前は何かとか、ね。
あ、女性の名前はじゃあ。あと、冒頭に死んだカメラマンは誰か。
冒頭の死んだカメラマンの名前は。コードネーム、ジミー・オルセンですから。僕はあれコードネームやと思ってます
よ。コードネームなんだ。
CIA なんで、多分。
もう本当に最後のエンディングクレジット見て、はぁみたいな感じですよ、ね。
ジミー・ギョルセンって言って、びっくりしました。あれいつ出たん
だ、ジミー・ギョルセン誰みたいな。しかも、あの、アルティメットエディション見ないと、
そう。
ちゃんと、ちゃんと分かんないじゃないですか、あれ。そうそうそうそう。
いや、僕、てっきりあの、ね、クラークとの、あの、レックス・ルーサーの家に行った時に、こう、ね、あれは誰だって言った時に、あの、ブルース・ウェインだよって言った人がジミー・オルセンやったんかなとか思ったんですけど。
ああ。
でも、役者さん見たら違うかったんで。
あれか、え、あれは、なんていう人なんですか、
あの人誰
その。
あの人もジミー・オルセンちゃいます。
記者 A みたいな。記者 A。
あれは本名ジミー・オルセンかもしれないですね。さっき、冒頭死んだのはコードネームジミー・オルセン。
今日マジでね、本当に、本当に、まあ。
DKR やるのに、別にザック・スナイダーである必要はないよなって僕は思う。
ないですね、はい。うん、でも、やるとすごいことになりそうだなってことは分かりますよ、まあ、
確かに。ね、うん。で、まあ、ザ・バットマンもね、まあちょっとコロナの関係でストップしちゃいってますけど。
そうですね、まあ少しずつ進んでるみたいで。うん、そうですね、
まあ、ちょっとずつ無理せんとやってもらったらいいと思いますけど。
そうですね、うん。とりあえずいいものを作っていただいて。
うん。だからそんなに、ゆっくりでいいと思います。
そうですね、うん。本当に見るのが楽しみですね。
ですね。
ザ・バットマン。いいね。
いいね。
暗い感じがね、病んでる感じね。
ね。いいですよね。
めっちゃやばい感じね。うん、
いやー、もっとダークに、
ね。もっとダークでいいですよね。もう、ちょっと狂気を上京しちゃいましたみたいな感じのバットマンでいいと思います。うん、
ね。目がね、黒い感じの方がいいですよね。
そう、あの、深いクマがついてて。
ね、
やばいですね。寝てないみたいな。
寝てないし、ね、マスクつけるときには下に、ね、あれをつけてるっていうのがいいですよね。
いいですよね。
あれがちょっとクマっぽく見えるのがよく、よりいい感じですね。
そうそうそうそうそうそうそう。いや、あの暴力的な感じで。
いいですよ。
病んでるなぁ。いいなぁ、バットは、ね。いいねどういうバットマンが好きなんだみたいな感じ
ですか。難しいですよ。どういうバットマンが好きかっていうと、ちょっと一言で収まらないというか。
そうですね。
ね。暴力的なのもいいですし、子供を抱っこするバットマンっていうのすごい好きなの。ハグするバットマン。
ねぇ。子供に寄り添ったりとか、犯罪者をね、優しく見守るようなバットマンも好きなんですけど。
いいですね。
でも、半分怒り狂ったっていうか。
怒れてるバットマンもいいですよね。そうそうそう、バットモって人は。そう。
ネズミ食わせるやつ。
ネズミ食わす。あれ、オールスター続き出ないですかね。
続き出ないっすね。
好きなんですよね。ね。で、続きといえば、バットマン、アース1でしたっけ？
ああ、ボリューム3。
どうやら、はい、続きが出るらしいというの。
セリーナですね、次はね、
うん。ね、どうなんでしょうね。超強いアルフレッドのいると、定評のある、バットマン、アース1。ね。
ね、
あんまり強くないです、バットマン。普通の人
なんで。そうだって。 あの、アースワンの最初のページから落下してますからね。そう。ゴミ箱に ね。
あんまりラッキーじゃない、ね。まあまあ、ラッキーなのかなって、ね、どうなのかなっていうね。
あの、なんだろう。本当に、自分からバットマンやるっていう、そういう決意じゃなくて、なんか渋々やるっていう感じなんですよね。うん、ね本当に人間的というか、なんて言えばいいのかな、うん、現実的って言えばいいですかね。
現実的な感じですね。
うん。その理想と現実があまりにもかけ離れすぎちゃっていて、その現実路線で行こうみたいな感じのブルースですよね。
どうですね。
うん。だからアルフレッド側がその、なんで、あの、銃を持ってる敵に対して、うんなんで丸腰で行くんだみたいな感じで、ね。
そうそうそう。
アルフレッドめっちゃ強い。
そう、アルフレッドショットガン持って強いんで。
ムキムキ強い。うん、ね。
ペニーワースってなんかシーズン2やるらしいですけど、そもそもシーズン1やっとったんです ね、ドラマ。
あ、結構良かったらしいですよ、ね。レビュー的には良かったらしいんですけど。
なんで日本来ないんですかね。
来ないっすね。だってあの、ね、トマスとマーサーがいらっしゃるんでしょ。
マジ
っ
すか。
良さそうですよ。結構仮に握ってるみたいです。
おぉ。最近トマスクソ野郎説がね、定評になってますが。
トマスクソ野郎説ですよね、最近はね。はい
うん、
もっぱら。
もっぱら。ね。
なんか今日読んだエルスワルドもちょっと、
お
残念ながらトマスクソ野郎でした。すみません。
そう。今日ね。
超ネタバレだけど、トマスクソ野郎、クソ野郎でした、完全に。
え、今日読んでたのあれは何やったんですか？
あれはね、エルスワルドなんです。あの、バットマン、ディテクティブナンバー27っていうやつなんですけど。
いつ頃出たやつですか？
お、いつ頃出たか。ね、これね、2000年代だったような気がすんな。
はいはいはい。
ちょっと待ってくださいね。ちら。ちら。ね。うん、2003ですね。
お
ー。2003なんですけど。
いや、僕の好きな時代じゃないですか。これカバーめっちゃいいですね、これ。
面白いです。でも、バットも出てこないですよ。
へ、ね、
バットも出てこないですけど、これが面白くて、その1865年、リンカーンが暗殺されました。
はいはいはい。
で、あの、歴史的に、その後にシークレットサービスができたんですよ。
うんうんうんうん。
あの、大統領暗殺というか。
はい、はいはいはいはい。
で、そのシークレットサービスの一人の、あの、ピンカートンがいるんですけど、そのピンカートンが、その、うんなんだろう。まあ、秘密結社みたいな感じなんですけど、その探偵の。
ピンカートン社っていうのはもともとその警備の会社ですね。
おーおーおー、はい。
そうですね。だから対象、ね、まあ、いわゆるその町と町をつなぐ、まあ、ね、馬車とかで対象をそのガードするっていう、それがピンカートン社って有名です。
うんうん、そうですね。で、はい、その人、本人がですね、おーおーその、探偵のグループですね。その秘密結社の探偵グループを作るんですね。
はいはいはい。
で、それはなぜかというと、その大統領暗殺と、うん、まあ、他にもいろいろ、その、いろんな計画を持っている、その、ナイツ・オブ・ゴーデン・サークルですね。ゴーデン・サークルの騎士団がいて、そいつらが、その、75年にもわたる、あの、巨大なその計画を持っていて、そいつに対抗するために、そのピンカートンがあの探偵のグループを作っていったと。で、それがリンカーン暗殺の時だったんですけど、
はいはいはい、
それから、時50年後飛んで、1929年に、うん、まあ、あるゴッサムで、とある通りで、二人の夫婦が殺されます。で、一人の少年が生き残りますっていう、そういう話があります。いつものパターンです。
ね
はいはい、これは本当にトマス・ウェインとマーサー・ウェインなんですけど、トマス・ウェインとマーサーが殺されて、ジョージ・エルに殺されて、
はい、
実はジョージ・エルともう一人、その二人が、その両親を殺してるんですね。
ほうほうほう。
で、そのジョージ・エルが言うんですよ。お前は、月夜の明かりで悪魔と踊ったことがあるかって。
そのセリフ使っちゃうんですね。
そのセリフを使ってる。で、それで、まあ、アルフレッドに育てられたブルースは、
はい、
狩猟を行ってですね。
うん、
で、海外演習を行い、海外で狩猟を行って、もう一回帰ってきて、で、コウモリを目にせずに、後々のその、リンカーン殺しに、立てられた、その探偵グループに入ることになります。
は
だから、こう、バットマンにならずに、
バットマンにならないんですね。
で、ナンバー27、その探偵ナンバー27 で活躍をする。
へぇー。で、その、エージェント27じゃないですか。
そうそうそう、エージェント27みたいな感じで。はい、で、その、ナイツ・オブ・ゴーデン・サークルの、その75年後のその計画が、その、ちょうど1939年ですね。1939年に、その、実行されるということで、あの、ブルースが、ディテクティブ27として戦っていくと。いうお話なんです。
これがすごい面白いです。バットマンにならなくても勝てるの？戦えるんですか？
勝てるんです、勝てるんです。あの、すごい修行してるから、あの、同じように。海外渡ってるから。
まあ、元はブルース・ウェインですからね。
うん、そうそう。
鍛えればそれは強なりますわな。
そうなんですね。で、はいはいはい、結構、ヴィランが、一応、まあ、ちらほらいて、ジョーカーは、ちなみにすでに1800年代にもう出てて、ジョーカーっていうプロフェッサーがいるんですけど、
はいはいはい、
そいつが、あの、臨界暗殺を、あの、どうやらやっていたという感じで、やつは死にましたと、その時にね。
あ、なるほど。やることやっちゃって、言っちゃってるんですね。
やっちゃって、死にましたと。で、その後活躍するのが、あの、プロフェッサー・クレインとですね、プロフェッサー・ヒューゴ・ストレンジ。
お、出ました。
が活躍してますと。
出ました。ゆみさん、どっからそのヒューゴ・ストレンジ出る情報を得るんですか？
勘。
勘。
鼻が利くんですよ。鼻が利くの。
さすが、ディティクティブですね。ヒューゴ・ストレンジ探偵ですね。
で、結構こいつがいい味出してます。
はいはいはい。
ヒューゴ・ストレンジちゃんが。はい。で、セリーナも、あの、結構意外と活躍してます。ちゃんと、あの、泥棒やってます。セリーナは、うん。で、あの、いろんなロビンちゃんもいらっしゃるんですけど、実は。で、それもみんなブルースの助けをしながら、で、ブルースがだんだんその、ナイツ・オブ・ゴーデン・サークルのその、狩猟ですね、その、大ボスを追っていくという話です。結構探偵してます、ちゃんと。
探偵してますね。なかなか珍しいというか。はい、
そうですね。
でも、これ、デジにないのかな？
ないのかな？
今ちょろっと探したんですけど。
これ本当にワンショットなので、本当に、ディテクティブ27っていうやつです。
はいはい、はい。
完全に。
スモールビルシーズン11ってありますね。こんなんあったんだ。どこで、なんでディテクティブ27って、あ、そうか、スモールビルシーズン11、ボリューム2ディテクティブって書いてある。スモールビル世界のバットマンが出るみたいですね。
ああ、そういうことなんですね。
あのドラマのスモールビルのあの漫画版ですね。関係ないじゃねえか。シーズン10までなんですよ、確か、あのスモールビル自体が。
あ、そうなんですね。
それを、だから、でも、ないな、僕が探してるの。ないな、ディテクティブ27。
これは結構偶然に手に入れたものなんで。
すごいですね。
また。はい。
いいな
すごい。しかも、へぇ、エルスワールドなんだって言って。結構、あの、海外での評価が高くて、
うん、
これは面白いと言うから、へぇ、そんなに面白いのは勝手に嫌じゃないかって言って、ポチって押したんですよね。
さすがですね。要素で見つけるってすごいですよね。さすがだな
やっぱり。
鼻が効くんですね。
鼻が効くというか、結構そんなに失敗しないんですよ、私。カバー買いとかよくするんですけど、カバー買いでも結構、あの、いいやつに出会ったりします。お、これ名作じゃん、みたいなものが多いですね。
ないっすね、やっぱり。デジにはね、
そう。ああ、デジにないんだ、これ。なんか前、エルスワールドの復刊をやってたらしくって、その、エルスワールドボリューム1、ボリューム2、ボリューム3って私買ってたんですよ。
はいはいはい。
で、あの、昔のそのエルスワールドのその単品のやつが全部、あの、一冊に収まっていて、で、ボリューム4が出るはずだったんですけど、ボリューム4が、なんか出なくなっちゃって。
はいはい。
その後のやつを私は、あの、単品で今、買い集めてますね。
あ、ほんとだ。あった。バットマンディテクティブ、ナンバー27。
お、それだそれ。
アマゾンでありました。
アマゾンで、おお。
おう、なるほど。新品はね、それは、そんな、そういう値段ですわな。
そうで、私中古でした。中古でね、1000円ぐらい。
あ、それはね、アマゾンで安いっすわ。
あ、そうなんですか。
アマゾンその3倍ぐらいはありますね。
マジっすか。
すごいな、ええの見つけてるな。
そうなんですって。これ何ページぐらいだったかな。93ページぐらい。
ああ、でもそんな長くはないんですね。
そうですね。
はいはい。
うん。でも、あの、面白い
はいはい。
面白いですね、これ。
いや今聞いてるだけでも読みたくなりますね。
はい。ちゃんと歴史の事実に基づきながらも、うん、それにバットマン、ブルースを絡ませてるので、
うん、
後ろにちゃんと、その、はいはい、この歴史、この名前は実はこういうふうに実在してますっていう、注釈が入ってるんですよ。結構ありがたいです。だから、ルーズベルトの話とかが出てたりとか、
うん、
面白いですね。ピンカートンの話も確かに入ってましたね。
そう。ピンカートンは割とね、僕はちょろっとまあちょっと、とある筋で知ってたりしてたんでね。
おー、なるほど、なるほど。
そうなんです。うん、ピンカートン、ね。そう。
うん、
ああ、そっか。
まあ、あと、ナイツ・オブ・ゴールデン・サークル、本当に、いたんですね。すごいなと思った。
そのあたりでは多分、キングスマン・ゴールデン・サークル
だ
って、もしかしたらその辺、かもしれん。絡ませてたかもしれないですね。
そうですね。
確かに。
あと、リンカーンが、好きだった本があって、
はいはい、
ジョー・ミラーズ・ジョークブックっていうのがあるんですよ。ジョークブックなんですよ、完全に。で、これがその、英語で最初に出されたジョークブックらしかったらしいんで、1938に出されてたものらしいんですね。で、それが実は鍵になってるっていうのが、この作品の話。
すごい。リンカーンっていうと、僕の最近読んでる小説で、ヴァンパイアハンターリンカーンってあるんですけどね。
ヴァンパイアハンター
リンカーン。
リンカーンって結構いろいろやってますね。実は。
ね、そうそうそう。椅子に座ってる像あるじゃないですか。リンカーン像。横に斧あるじゃないですか。
うん。
なんで斧あるかっていうと、あれ吸血鬼を殺すためなんですって。って言われるとなんか納得しません。
超納得しちゃう。そういうことか。
結構面白いですよ。
面白い。
ヴァンパイアハンターリンカーン。
ね、そう、ブレボで、ね、なんかリンカーン出てませんでした？
あれリンカーンじゃなくて、一応まあ、どう見ても風貌リンカーンですけど。
リンカーンだけど。
あれでしょ、フリーダムファイターズのあの人でしょ。
そう。あ、でもね、一回ね、リンカーンのやつやってた。
あ、そう、やっぱあれリンカーンなんですね。
救う話をしてたんですよ。リンカーン、暗殺を。
はいはい、
暗殺を救うね、話してたんだよ、バットマンがタイムスリップして。ごめんなさい、エピソードをね、全然忘れちゃったけど、そんな話あった。確かに。
フリーダムファイターズのね、リンカーンは、アメリカ横断に使うような、シルクハットをね、被った。
そう。アイモンチューの人です。
そう。
多分。
そうですね、アイモンチューの人の、なんか、うん、リンカーンの、なんですか、概念を詰めたようなヒーローです。
概念詰めた。
概念みたいな人ですよね。
でも、あれで初めて知りました、フリーダムファイター。
うん、
プレボ、プレボ初めて。
ただでも、歌歌って、愛国者の歌を歌って強くなる、愛国者バットマンって何なんですか
ね。あれ、すごいですね。フリーダムファイターのスーツ着ますよね。
そうなんですよ。
国旗。ストライプの。
そう。
かっこいいマントになるやつ。
恥ずかしくてよく着ているよな。
でもめっちゃ歌って戦ってましたよ、あれ。
歌うとね、強くなるんです
よ。そう。
あの時のタイトルは愛国者プラスチックマンって言ってね。プラスチックマンってフリーダムファイターズだったっけって思いました
けど。なんか違う気がしたけど、まあいいかみたいな。でも、あれぐらいしかそのフリーダムファイターズの知識ってないから、
はい、
実際にコミックで読むと、
はいはい、
あ、こういう風な人だったみたいな。
名前思い出しました。アンクルサムですね。
は
い、
あ、そうです
か。完全に林間じゃねえかって話ですけど。
アンクルサムさんです。
はい、アンクルサムですね。ブレボのあの話はいい話ですよ。
あれはいいっすね。ああ、ブレボね。
アンクルサムの印象が強すぎて。愛国者バットは、ぜひね、盾持ったら完全にキャプテンアメリカですけど。
いや、盾持ってましたね。
盾持ってますからね。
めっちゃかっこいい盾を。
いや
あれはちょっとキャプテンアメリカと一緒に戦えるレベルじゃねえ。
そうですね。キャプテンアメリカの、はい、一員だと思います。アッシュですよ。
アッシュ
です、キャプテンアメリカの。もはや。でもね、あれ、登場した画像見たらね、なんか後ろはね、赤と白のね、なんですか、ストライプというか、 なんか、ね、そうそうそうそう広がってるんで、これ旭日記やんけっていう話。いやー、でね、頭の右と左にあの羽ついてて。完全キャプテンアメリカですよね、これ。
そうそうそうそう。
いい話だったなと。
でもあの、そういう話でもね、うん、あり得るのがブレボー。
そうそうそう。あの、ブレイブ&ザ・ボールド。ね。
やばいっすね。
ですから。威風堂々ってね、あの、訳されてるのあったんで、ああ、なるほど、なあ、いい役やなと思ってましたけど。
そうですね、ブレイブとモールドですからね。うん、ね。
あの、モールドになっちゃうと、あの、違う、あの、スワップシング。
ブレイブ&モールドありましたね。モールド
ありましたね。あれはいい話でしたよね。
おい、そうですね、
話聞けって、ね、逃げるなって、この、
あれは本当にバットマンが怒るんですよね。そう、あれはよかったよかった。
あんなにね、俺の子ね、あの、なくして、命がなくなってもって、もう慰めてくれたのに、ねえ、お前それはって言って、怒るバットマン
ね。あれはやっぱりバットマンだなと思いました。
そうですね、
うん。
ちょっとね、あの、本当は救われてたのに、ね、あの、スワンプシンクがあまりにもスワンプシンクだったんで、愛入れなかったっていう話ですからね、あれは。
うん、そうですね。
いい話ですね。
うん。
そっか。はい。という。
そうですね。
いや、最近の話しようと思ったら、なんかあんまり最近にならなかったなっていう。結構古い話ばっかりしましたけど。ね、まあね、そんなこんなで僕らは元気にやってますっていう。
まあ、バットマンはね、大丈夫ですから。
ですね、
はい。安定感ありますか？
安定感あります。
バットマンは、うん。あります、あります。
急にバットマン氏がなくなるってことは、まあ、ないでしょう。
ない。
売れますから。
ね、うん。ずっと読めるみたいな感じですね。
ですね。まあ、あの、最新出なくてもね、あの、前のやつ読めばいいんで。
そうそうそうそうそう。うん、前のやつがね、ヤンバルにあるんだよね。
うん。あの、80年ありますから、いっぱい
あるから。あるから、
いくらでも
そう。私もなんかね、別のやつをね、頼んでて、また、まだ来ないんだよなぁ。ナイトアウトってやつ。あの、いつ頃だっけな。ね、確かね、確かノーマンズランド前後を埋める話だったような気がするんだよな。とりあえず、これ復刊したから買おうって言って、ポチって押したんですよね。
とりあえずみたいな。アマゾンでありますね。
そうそうそうそう。
しかも、チャック・ディクソンじゃないですか。
そうそうそう。なので、あの、これは、確か、復刊されてないやつを全部、あの、埋めるやつだと思うので。
Kindle でありますね。
そうそうそうそう。Kindle でもある。
でも、ハードバカバーもなかなかですね、これ。
そうそうそうそうそうそう。それは、ちょっと、いろいろ、Amazon ギフト券を貯めて、
ね、
買ったんで。
なるほど。
そう。まあでもね、最近はファンコをちょっと2体ばかり買いましたよ。
何のファンコ買ったんですか？
ね、スクルージのバットマン。
ほうほうほうほう。
あの、クリスマスシリーズが今回出たんですよ。うん、その
です、ね、
ジョーカーがサンタで、ハーリーがトナカイで。
うん。
違う。ハーリーは、サンタを助ける妖精ちゃんかな。
はいはいはい、
妖精で、フラッシュがトナカイで、
はいはい、
スーパーマンが、普通にあの、サンタの格好して、うん、あの、中にスーパーマン着てます。
ね。
ってやつで。
バットマンはあの、パジャマです。
パジャマです。バットマンだけ作る。バットマンはでさえサンタの格好してるのに、
はい、ね。バットマン一人だけパジャマです。
パジャマみたいな。
ろうそく持ってるんですよね。
そうそう。でね、バットスリッパ履いてるの可愛いんですよ、これ。
いいです。本当だ。スリッパ履いてる。
可愛い。
はい。
そう、これはね、めっちゃ可愛いと思ってポチッと押したんですよね。
うちはファンコはね、バットマンは一つだけですね。あの、アカムナイトの
バットマン。ああ、私持ってる。これかっこよかったんで。
そう、かっこいいんですよね。で、隣はあの、普通のナイトウィング。
おぉ。
あ、そうだ、ごめんなさい。あの、まだもう一回だよ。あれあったの、あの、ナイトメアもあった
よ。おぉ。私、ナイトメアはね、持ってんな。あとね、私、あれ持ってる。DKR の、
はいはい。
やつ持ってる、
はいはい。
DKR のブルーバージョン。
へぇー。いいです、
ね。確かね、コミコン限定かなんかの、
はいはいはい。
やつあった気がする。
いやね、ファンコはね、キリがない。
ファンは消えがない。消えがない。毎年しかも違うものが出る。
そうなんです。
限定で出るし。
80周年、記念のやつが多かったっすね。
あれも買った。
はい、出てましたから。
買った。フーラウズは買ったし、あとバットマイト買ったんですよ。
グリムナイトちょっと欲しかったですけど、
ね、あ、そう、グリムナイトね。あ、でもマクファーレンで出るからマクファーレンでいいかと思っちゃった。
僕はもうそっちを買いますよ。
うん、私を予約しちゃった、
うん。マクファーレン買いますね。
あれはかっこいいし、あと、フラッシュポイントバットマンもかっこよかったから。
あれいいっすね。
ポチしちゃいましたね。
いいですよ。
で、マクファーレンは安いから、なんか買っちゃいますよね。
うん、なかなかクオリティ高いんで、本当にね。
ねえ。
まあ、ね、今は僕の机の上にはあれがありますけどね、マフェックスの DKR。
ああ、マフェックスの DKR ね。
よかったっすよ、これの。またいいんだ。
マフェックスはハッシュを買ったので。
ああ、いいですね。
ハッシュもあるし。
中身誰ですか？今やったら中身3種類ありますよ、そういえば。アニメ版も踏まえる。
アニメ版ありますね。
それ言うと完全ネタバレなんで、あんま言わないですけど。
あんま言わない方がいいですね。
そうですね。完全ネタバレですから、ね。アニメハッシュ見る気があるんであれば、聞かん方がいいかもしれないですけど。
いや、
まあ、見なくてもいいと思
う。あれはね、私一回見ただけでもうお蔵入りですよ。多分二度と見ないと思う、ハッシュ。
でもね、
キングジョーカー見てもいいんだけどさ。
キングジョーカーは前半切りゃいい話なんで。
うん、そうね。
もうなんならそう、前半切ってしまえばもう。
うん。後半も入れますよね、まだ、ね。
パリスフランス切ってしまえば、後半そのまんまなんで。
そうね。そうね。
ハッシュはね、無理っすわ。
うん。今回ハッシュはダメだった。
ハッシュの、とある一部分の内容が、ダーク、ジェスティスリーグダークの後のアポコリプスウォーの伏線なんですよ、あれ。
嘘。
伏線があったんですよ。
なんでそこで繋がってるんですか？
もう、ここからネタバレ言いますけど、レックス・ルーサー出るじゃないですか。
うん。
ハッシュに。
うん。
で、ハッシュの時のレックス・ルーサーって、ジェスティスリーグの一員になったばっかりって言ってたじゃないですか。だから、そう、ジャスティスリーグダークの冒頭で、レックス・ルーサーってジャスティスリーグに入ってるんですよ。
じゃあ、世界線で作ってるんですか？
そう、世界線なんですよ。つまり、ハッシュの世界線なんで、だからダミアンがおるんです
よ。ああ、なるほど、ね。
ダミアンがね、まあ、放送では言えないようなこと言うじゃないですか。
うん、うん、うん。
まあ、スキンを使えっていう話なんですけど、ね、
うん、うん、
計画通りにしようっていうね。言うわけじゃないですか。ブルースリー。
もう、そうです、ね。
子供から息子に言われるセリフじゃないナンバーワンやと思いますよ、あれ。そう。
ハッシュ
ハッシュって実は、そう。繋がってたんですね。
まあ。
まあ、オチはね、ダークアポコリプスウォーのオチは、アニメ版のあの世界が全部全部終わったんで、あれは。
はぁ、あ。
終わるんですよ。ネタバレ言いますけど、最後、フラッシュが走って終わります。
なるほど、う
ん。あの世界自体も結局、フラッシュポイントで作られた世界だから、
うん、
じゃあ、やり直せるやんって言って、じゃあ僕は走るって言って、ピューって走っていって、みんなが光に包まれて終わるんですよ。
みんなが光に包まれて、うん、なるほどね。うん、リバースっぽい。
そうですね。まあ、フラッシュポイントっぽいって言いましたね。
そうなるほど、なるほど。あ、そうですね。はい。
ひどい終わり方でしょ。あれ、確かに内容は良かったんですよ。ダークアポコリプスを。
はい、はい。
バットマンのいつものシーンもあったし。
うん。
うん、で、ね、ダミアンを目の前にするバットマンっていういいシーンあるんですよ。
うん。
でも、オチはそうなんですよ。フラッシュが走って終わりなんですよ。
フラッシュで解決できるというか。
そう。とりあえずあれでもアニメシリーズね、それこそバットマン&ロビンから続きましたけど、まあおそらくあれで終わりじゃないかな。だから。
そうですね。だから次はエルソワールですもんね。
う
ん、
そうですね。
ナイト、あれ、
ね、
ごめんなさい。そう、ナイト、あれドラゴンとソウルとナイトが入ってた。
すごいファンタジーですね。
ね。 ナイト・オブ・ソウル。
ソウル・オブ・ザ・ドラゴン。
あ、ソウル・オブ・ザ・ドラゴン。ナイト入ってなかった。ソウル・ドラゴンでしたね。なんかパッケージ見ると、ね、
ドラゴンって言うんですけど、僕どう見てもこれブルース・リーに見えるんですけど、ドラゴンってそっちみたいな。
うん、多分そっちだと思うんですよ。で、エルスワールドって書いてあって、
ナイト&ドラゴンは、あれっすわ、デス・ストロークです。
あ、
デス・ストロークの、ねはい、アニメ版は、ナイツ&ドラゴン。
なるほど。
で、バットマン。
いろいろ間違えました、ね。
いろいろごちゃになってます。バットマンの方はソウル・オブ・ザ・ドラゴンって言って。
ソウル・オブ・ザ・ドラゴン。
ただ、
はい、
ドラゴンはドラゴンでも、これブルース・リーですよねっていう。
そうそう。
そっちみたいな。
そっちの方なんですよね。で、何のベースなのか分かんないんですよ、
ね。そうですね。こんなベースありましたっけ？いや、なかった。これでも、刀っぽいのかな、女の子は。誰だ
なんかね、違う気がした、なんか、ね。
誰だこれ
説明見たんだけどね、全然違う人たちなんですよ、みんな。
このアフロの人は誰？
で、みんなね、なんか名前が分からない人たちでした、はいはい、読んだら。
バットマンのでもデザインも、これちょっとファーストアピアランスに近いですよね。
うん。なんかね、狩猟に出る話じゃなかったかな。でもね、作品がわからない、その、ベースの作品が。
スーパーマンが結局、新しくなったんですよね。
はいはい。
うん。マン・オブ・トゥモローっていうアニメが、うん、ね、前のDC の、あれ、お祭りでね、出てき、ちょうど配信というか、ね、生で配信というかやってましたけど、マンオブトゥモローは完全にスーパーマンのもうリブートしてるんですよね。スーパーマンデビューなんですよ。まだスーパーマンのそのスーツもない状態なんですよね。
何でしたっけ？コミックでも一回リブートした時があったんじゃなかったんでしたっけ？ゼロアウアのあの後とか。
はい。
あの辺に何でしたっけ？マンオブスティールっていう完全にまた新しく始まったやつってありませんでした？
ありましたっけ？うん、スーパーマン弱々なんで。マンオブトゥモローは本当にスーパーマンのオリジンみたいな感じでしたよ。
なるほど。
なぜか出てくるキャラはロボット、マーシャンマンハンターですけど。
ほう。
で、敵はよくわからないやつ。なんかちょっと気持ち悪いエイリアンみたいなやつ。
ああ、スーパーマンですね。
そう。と、戦うんですけど、まあ、うん、話としては本当スーパーマンのオリジンに近いかなって感じですね。マンオブトゥモローは面白かったですよ、でもなかなか。マンオブトゥモローアニメがね、じゃあバットマンのオリジンみたいなやつはやるんかなっていうのはちょっと期待できますけど。
でもその次ロンハローやっぱり計画してるみたいですよ。マジで、それはマジらしいですよ。
ということはトゥーフェイス。
うん。だから、そのソウル・オブ・ドラゴンの次が、ロン・ハロー。っぽいですね、やっぱり。ただし、ちょっとな、期待できないな、全然。
ロン・ハロウィーンやるんであれば、ダーク・ビクトリーになってほしいですね。どうせ。
下手すると、全部混ぜてくんじゃないかな。
ロン・ハローとダーク・ビクトリー
を。ダーク・ビクトリーのいいとこ取りをやる。
いいとこ取りするんですか。
新解釈アニメ。
はいはいはい。
だから、すごいやりそうじゃない？
ね、急に新解釈。あれですか？ロビンの、ね、ディックの両親を殺したのがファルコーネになったりとかするんですかね。
そう。それもやりそうだ。まあ、一番の問題はホリデーでしょうね。は
い、まあね。ホリデーですね。ホリデーの正体が、実は、
ね。
トゥーフェイ。
終わった。
それ、ハッシュの時と一緒じゃないですか。なんでリドラなんですか。
言っちゃった。
無理。いや、もうネタバレ言うって言うたから。なんでリドラやねん。
よくわかんないよな、
うん、トーマスエリオと死んどるやないかいっていうね。
本当に、本当にごっさん倍がさないと、レベルですよね。
あれもひどい言われます。まだ僕見てないんですよ、怖くて。コミック版は読みました。めっちゃ良かったです。で
もね、コミック版を期待しちゃったらダメ。
めっちゃ良かったっすよ、うん。
じゃあダメ、アニメはダメ。
そうなんですか。
うん、
コミック版の、まあでも、セリーナが出てる時点で嫌な予感するんですけどね。
うん。てか、なんでヒューゴステンジが出てんのかもよくわからない。
ヒューゴステンジ出るんですか？
出てる、出てる、出てる。普通に一般シューじゃないけど、なんかブルースに挨拶してる。
あ、そうなんですか。
なんだ、なんでそこでいい顔して出てるんだみたいな感じなんですけど。
ね。
でも、ちょっといろいろ改変がありすぎちゃって、はい、はい。ご心配出されたら、がっかりしました。
マルチバース、ダークマルチバースハッシュ。
そうそうそう。
あの、話良かったですけどね。
ハッシュやばかった。やばいけど、いいじゃないですか。
プレジデント、
プレジデントリンカンマッチ。
リンカンマッチ。
あの人、顔出てこないけど、ね。
名前だけ出てきた。
名前出てくる。タロンディックが使える。
そう。タロンディックが部下のタロンディック。あれはマクファーレントイズ出てきてほしいですよ。超かっこいいじゃないですか。
出さない出さないハッシュも出してほしい。あ、違う。バットマンのサイレンスドって言えばいいかな、はいはいはい。バットマンのサイレンスド出してほしいですよね。サイレンスドと、ね。あれめっちゃかっこいい。
あとは、あれですね。ジェイソン、ジェイソンハッシュ。
あれかっこいいですね。
ジェイソンハッシュよかったですよ。かっこよかったですよ。まさかの子育てエンドになると思わなかった。ダリアあれ、ひどないっすか、あれ。
うん。いや、ダリアは、なんでしょうね。バットマンのソンとは、さんとずっと学んでなくて、
バットブラッドの時も大概ひどかったですけど。
そう、まあそうですけどね。バット&サンからずっと変わりましたんですよ、タリアは。
そうですね。あのブレないですね。
う
ん、
そう。
バットブラッドで反省したんかなと思ったらそうでもなかった。
反省してもない。
だいぶ、だいぶ。何やってるかどうか知らんけど。
バットブラッドはだいぶやらかし放題してましたよね、タリアはね。
バットブラッドはね。
ヘルテック
も。確かに、バロットブラッドのやり方見ると、ズーエンはもう納得できるっていうか、ね。
あ、まあ、タリアがあそこまでやるからね。
はい、そうなんですよ。割とあの辺はタリア、お父さんよりもちょっと飛んでるところなんで。
もう人体改造っていうか、そのね、うん、クローンとか育てるのは好きだし。
そうですね、その辺はもう、躊躇ないんで、人権ない、うん。人権っていう概念がないんで、あの人。
だってデスストロークもね、操作してたからね。
そうです
ね。コミックだとね。やばいっすね。
いやー、ね。まあ、なんか話がいろいろいっちゃってましたけど、まあ、ロングハロウィーンを期待できないということで。
期待できないよ、そりゃ。
ちょっとね。
本当に DKR 割に、中立に、うん、でもちょっと改変ありつつ、収めてくれるんだったら、ものすごく大歓迎なんですけど、はいはいはい、GKR 割に作れないんだったら、もう作らない方がいいと思います。
確かに。
うん、
まあ、どちらかというと、実写のザ・バットマンを意識してるんでしょうね。うん。思いますよ。多分、それに合わせてっていう。
うん。
まあね。
そうね。
ハッシュがほんまにうまくいかなかったんですよね。
いやー、途中まで良かったんですよ、
まあね、途中までは良かったですよ。
冒頭までちゃんと中立にやっていたし、なるほどね。
彼氏
面する。まあ、クレイフィースはしょうがねえみたいなところあったんですけど。
彼氏面するナイトウィング。女房面してる。
うん、一番、なんだろう、長いからね。バットファミリーの中でね。
理解者面してる。
理解者してますよね。
そう
です
ね。
もう、100歩譲ってクレイフィースは、そう、ああ、そうね、はい。
ね。で、たまにダミアン、もうダミアン出てきたところで嫌な予感しますよね。
まあ嫌な予感はしましたね。
まあでもトーマス・エリオットね、死んだふりしたし、あ、ここまでは普通なんや、って、ね。で、レックス・ルーサー出てまた嫌な予感がするんですよね。んって。
でもスーパーマン・クラリはめっちゃ良かった、
ね。良かったですよ。アイビーとスーパーマン・クラリは本当、そのまんまでしたけど。
そうそうそうそう。ね、ちゃんと二人で頑張って戦ってたし。
そう。
ただし、そのお墓のシーンがだいぶ怪しくなって
た。あれって。そこって一番ハッシュのメインちゃうのって
思う。そうそうそうそう。あの人出てこないのみたいな。
あれって。This in the Family や、そういえばアニメやるけど、あ、それ関係ないんやって思ね。で、最後の工場のシーン。
工場のシーン。なんなの、ね、工場のシーン、ね。
で、戦い、バトルが始まって、おぉ、ハッシュが、頑張れ、頑張れ、バトン、頑張れ、ハッシュ。で、正体が。あ
誰お前みたいな。
いや、知ってるけど、誰っていう。
そうそうそう。
いや、まあ、君の顔はよく知ってる、ね。
よく知ってる。
よく知ってる、ね。うん。どうせならアニメやるんだな、ね。ウォーオブ・ジョーク&リドルズ。
ジョーク&リドルズ。あ
れも もでもアニメ映えしそうな感じしますけどね。
うん。その、あの、改変しなければね。
そうですね。改変しなければね。いい話ですよ。
うん。改変しなければいいですけど、そのカイトマンをちゃんと描いてくれるんだったら。
そうですね、あれ割とカイトマン大事なキャラなんで。
そう。うん。カイトマンをちゃんとポジティブに描いてくれる、描いてくれるん
だったら。父親が完全なゴッサムヴィランになってしまうっていう話なんで、あの。
そうそうそうそう。だからヘルギアなんでしょ、その。
そう。
ヘルなん、ヘルってからね。言っちゃいけない言葉だったからね。
そう。そこにね。
うん。そう。のはずなんですけどね。
ヘルギアなんていう人は、ね。ろくなみ、ろくなことにならないぞって言ってた最終的にはヘルイヤーって言い出す。
うん。
ひどい話ですけど。
そうですよね。だからヒロインであるし、ヒーローでもある。
そう
ですよね。
いやー、ロングハロウィンは怖いですね。
怖いですよ。まあ、どうせ見るしかないから買うんですけど、いやー、嫌な予感しかしないですね。
うん、ね。でもまたアニメシリーズでそのバットマンのオリジンをやり直すんであれば、やってほしいですけどね、ちゃんと。もう一度。
そうですね、まあ、イヤーワンはアニメ化してるので、
あれですよ。アーカムオリジンズのアニメ化ですよ。
アーカムオリジンズのアニメ化。あー、結構あれいいですよね。
ね、
うん、ストーリーとして、うん、う
ん。いいじゃないですか。いろんなヴィランも出るし、ね。で、ちゃんとジョーカーとベインで締めますし。
うん、うん。あの、ジョーカーの回想シーンとかいいですよね。
そうそうそう、そう。あのシーン良かったですよ。
すごい。
いつの間にかジョーカー操作してる
って、ね。そうそうそうそうそう。で、だんだん、で、だんだん怒っていくんですよね。
そうそうそう。
あれ、あれめっちゃいいですよ。
ね。いや、レッドフードになってね。
そうそうそうそうそうそう、そう。
いいシーン。じゃあ、アーカムオリジンズ好きなんですけどね。あの、ゲームとしての面白さを抜いたら。はい、
あれはね、バグが多いんですよ、バグが。
止まるんや。ゲームが止まるんじゃって。
ゲーム止まるし、私はクリアできませんでしたよ、最初。あの、ジョーカーにやられまくって、カウンターができないんですよ、全然。
僕はデスストークに最初勝てなかったです。
あれはね、勝てない。
10分ぐらい苦戦しました、
ね。私もっと苦戦しましたよ、その、なんだろう、カウンターをなんか押しすぎちゃう。
そう、連打がね、なぜか効かない。そう。コントローラーがちょっとひどくて。
で、ダブルカウンター。
連打せえへんって。
そう。で、ダブルでもらうから、その分また HP 減って、はい、そうそうそう、どんどん暗いみたいな。
いや。でも話としてはね、すごいいい話なんですよね。
学校ですね。そうそうそう。そう。でもな、
ま
あ、確かにバグが。
また塩地さん偉いんやけど。
あれ、ひどくないバットは。私、いつも思っちゃうんですよ、うん、あれ。
ひどいですね。
あのバットは、あのバットはちょっとね、やりすぎだと思うんですけど。
まあ、若いんで。
うん。まあ、そやなね。そやで、そぼな部分はあると思うんですけど。
そう
かといって、あのペースメーカーをいじるのはやばいでしょ。
いや、ひどいですよ。
あれで助けてあげてんのにさ、めっちゃ殴ってさ。
ね、
かわいそうなブラックマスクさんでした。
ね。
あれは。でもね、やりがいはあるんですよね。
そうですね。うん、まあでも確かにな、でも、アーカムオリジンズになっちゃうと、あの、もうロビンが成長しきってますからね。
そうですね。
出ない、出ない。ゲーム本編出ないですけど。
うん、出ない、出ない、出ない。
すごい不満なんですけどね。僕はすごく不満でしたよ、ね。オンラインじゃないとロビン操作できないのに。何なんですか、あのかっこいいロビン。
オンライン終わっちゃったしね。
そうですね。サービス終わってますから、
ね。いつの間にか終わっちゃいましたね。でもね、難しかった、オンライン。
らしい
ですね。全然できなかった。
いやダークビクトリー。ダークビクトリー。
ダークビクトリーかー、ダークビクトリーね
ー。まあ、だから、アニメのね、ロビン、リック・ロビンが出るって、あんまりというか、ほとんどないんじゃないですか、その、アニメイテッドを別としてですよ。あれは金字塔なんで、あれは別として。
ザバも別として
ザバも別として。
その、
最近のストーリーラインで、そう、OVA で、
OVA、
リック・ロビンってそういえば、なかったな。
大体みんなファミリーで揃ってますもんね、
そうですね
OVA はね、
うん。あの、ティムがいない。 あんまりいない。
キムか。うん、そうね。
アポカリプスウォーいたっか。あ、ちょろっとね、出とんすよ。キム。一瞬だけ。
うん。そっか、そうですね。確かにそうですね。キムの影が薄いですね。
そうだから。か。
忍者バットマン。
もっと薄いじゃないですか。個性ないやないですか、あれ。誰っすか。まあ、あれ、誰って言い出したら、特にダミアンが一番誰なんですけど。
でも、ほら、モン吉だっけ？
はい。モン吉、いや、そのくだり、動物操るくだりってほとんどないですよ、それ。それダスティングエン先生の、そう、それダスティングエン先生の、リル・ゴッサムの話ですからね。なんでなんでしょうね。あれ多分資料が多分リル・ゴッサムしかなかったんじゃないかなってね。
そういうこと？
だと思いますよ。ね。
そういうこと？
他だって、バットマン要素ありました？忍者バットマンというか、ロビン要素。
ロビン要素？
特に、レッドロビンに関しては、ね、築城の技術とかもなかった。そういう漫画版ですけど。
築城の技術。
ね、石を崩せばとかいうね。
あまあ、修行はしてたかな。なんか、はい、なんだっけ、
公
務一周を頑張ってトレーニングしてたんじゃない、ね、
はいはい、
だから武器が作れるとか。
ま、漫画版、最近そう、漫画版とアニメ版が僕、知識がごっちゃになってしまった。
漫画はね、ロビンは濃かったからね。
そうなんですよ。
ちゃんとしてたから。
ね、親子でしたし。
うん。うん。
ね。で、ね、リックはアイラブ日本ってね。あれ、いつか欲しいんですけどね、あのシャツ。
いいっすね、あれ。
はい。あれで、あれ、これリック着てたしっていう、ね。ただ、リックと一緒に出てきたあの女性誰やねん。この女誰よ。
誰でしょう。
見たことねっていうのがね、ありましたね。いやー。ナイト、まあ、忍者バットマンで言えばそう、舞台、どうなるんでしょうね。
ああ、
まあ、クラウドファンディング始まった。
クラファンは買ったけど。
まだやってるんですかね。
まだやってる、まだやってる。
まだやってるんですね。
で、発想がね、来月なんだよな。
あ、そうなんですか。
うん。バッチと、バッチとかチケットですね。うん、私チケットが買いましたけど。
ほうほうほう。
うん、まだ駐車変更してないから。なんとか駐車変更したくちゃ。
まあでも、不在であれ届くんちゃいましたっけ？1ヶ月ぐらいやったら確か。
ああ、かも、かもね。ね、うん。でもなんかサイトに名前載るとか書いてあった。
ね。ですよ。
うん。
ね。ゆりさんの本名が。いや、知らない
です
け
ど。あ、でもね、でもね、ニックネームも選べるとか書いてあったんですけど、まだその申し込みとか、そういう、詳しいことは来てないんで、多分、その、チケットが来た時に書いてあるのかなと思って、詳細、はいはい。
うん。まあ、プロジェクトっていうことでね。
ね。
ただ、ま
あ、来年やるんでしょうね。
できるかな。うん、
やってほしいですけどね。
とりあえず、僕はおそらく、初段コース。かな。
ああ、なるほど。
うん、
あれっすよね、バッチだっけ？
うん、バッチ。でも、思うんですよ。忍者バットマンザショーを、まあ、ザ・ジョーカーショーに変更するってジョーカー言ってるんですけど、どっちかというと僕、ザ・ジョーカーショーの方が見たいかなって。
面白そうですよ ね。
面白そうですよね、ザ・ジョーカーショー。
あれですよね。爆弾を投げるんですよね。
だからそうそうそう。いや、あれですよ。
気球に乗って。
気球に乗ってもいいですし、たくさんあるコップを、あれをもらえるかなって言って、いいよって言ったら、そのコップをね、地面に叩きつけて、その取っ手で交差したりとか。
やばい。
で、トイマンの、人形がガスを振りまいたりとか。
うわぁ。うわ
ぁ。
死ぬ。死ぬ。トルマショーじゃない。
はい。もう完全に。はい、そうです、
ね。演技故障か。
うん。時はそうでしたね。いや、ね、
まあ。映画ジョーカー並みですね。
そうですね。あれはね。
ね。うん、あ、そうそう、ジョーカーライブインコンサート行くんですよ。
ほー。
来年の2月かな。2月。
すげえ。
あの、映画を上映しつつ、そのサントラをライブのそのオーケストラでやると。
はい。
いうやつらしくって。
すげえ、日本初公開。チケットピアで発売中。
そうそうそう。それであの、先行抽選ってやつに応募して、
はい。
なんかとりあえず当たったらしいので、チケットは用意されたらしいんで。
やった。
やったみたいな。感染収まってるよとか思いながら。いい
ね、本当ですよ。
2月はいいよな、みたいな感じで。
これは、収まってるかとか言われると何とも言えないな。ね、
でも多分半分ぐらいの収容人数で多分やるんでしょう
ね。はいはいはいはい、はい。
で、いけるんじゃないとは思うんですけど。
まあまあまあまあ。今ね、映画館は割と、その辺のね、あの空調とかはしっかりとされてるから、うん。逆に映画館の方が人少なかったりしますからね。
あ、でもね、これはね、東京国際フォーラムなんで、あの、本当にホールなんですよ。あの、よく、ちゃんとしたコンサートやるようなとこ。
はいはいはい。
で、私も結構、あの、前クラシックコンサート行ってたんで、
うん、
あそこ行ったことあるんですけど、すごいホールなんですよね。
うん。
だから多分、あそこ、多分半分だか3分の2ぐらいかなんかで、やるんじゃないですか。
なるほど。
おそらく。
うん。
でも、すごい楽しみですね。
ね。いやー、どうなるでしょうね。
そうですね。
じゃあ、せっかくなんでイベントの話。ゆりさん、また出すんですね、本を。
あ、出します。新刊、ちゃんと用意できました。
あ、ちょっと待ってください。せっかくは、なんで、それはエンディングで話しましょう、今回は。
あ、そうですね。
はい。あの、取り留めのない、バットマン話でした。
はい。はい。はい
はい、というわけでエンディングです。
はい。
はい、ゆりさん何か、宣伝があるということで。
宣伝していいのかな？
はい、どうぞどうぞ。
12月6日ですね、あの、はい、ヒローズユニバースオンラインですね、あの、前に、あの、お試しでやってたんですけど、
う
ん、
そうですね。
12月6日やっと、まあ、うん、あの、本番ということで、
ですね。
ヒーローズユニバースオンライン1が開催されますと、はい、なんと、はい、オンラインです。ピクトスクエア、はい上で、あの、参加できます。普通に。
は
い、で、私は、で、私の方はサークル参加いたします。はい
ね、
で、新刊出ます。
ね。
新刊出ます。新刊出ます。
すごい。僕は多分、あの、見に行ければ、こうやって見に行くことは一般参加無料なんですよね。
一般参加無料です。1日やってますよ。
はい、ですので、2020年12月6日日曜日に、開催時刻9時から23時。みんな言われてるコアタイムは、昼夜、コアタイム昼夜2部制ということで、はい、やっております。サークル参加受付は終わりました。
はい、あ、まだやってる。
え、そうなんですか ?11 月6日、あ、11月、ごめんなさい、11月6日20日からだ。
そうです。なんで、今月中はずっとやってます、サークル参加の申し込みは。なので、サークル参加はお休みし。
出すもんないんで。
あ、でも展示 OK って書いてあるんですよ。展示なんで OK。
まあ、前もそうでしたけどね。ずーっとね。あの、結構でも、張り付いて面白かったですよね、あれ。
面白いっすね、あれね。ちゃんとその、なんだろう、みんな、名前が出てるのがいいですね。
そうですね。
誰が来たかわかる。
わかるんです
よね。今回は、あと、あれですね、あの、掲示板があるから、残せるというのがですね、はい、ですね、メッセージをね。う
ん、メッセージ残せますんで、ね、今来てくれた方々も、ね、いつ来たかとかもわかるんで、いいです
ね。そうですね。あれ結構いいし、あの、一日、あの、張り付いてなくても、あの、もちろん大丈夫だし、うん、はい。あの、通販だし、楽ですね。
ね。よく考えたら、ヒーローズユニバースオンラインの、ね、これはアンクルサムじゃないですか。
あ、そうなんです、そうなんです、
ね。アイコンキャラクターというか。
そう。めっちゃいいですよね。
ね。ということで、ね、12月の6日はみんなでヒーローズユニバースオンラインに行きましょうということで、今回の配信はつまりそれよりも前に配信をしなければいけないということで。はい。
そうですよね。
はい、そういうことです。ね。ですので、頑張ります。頑張らんでいいんですけどね。頑張ったらできなくなっちゃうんで、あの、パパッとやっておきます。
はい。
というわけで、今回はまだなんか新刊は、どんな感じ出すんですか？
あ、新刊ですけども、はい、なんと、レビュー本でございます。
ほうほうほうほうほう。
ブラック&ホワイト、ボリューム3ですね。あれをレビューしました、全部。
お、やったー。
全部レビューしました。いや、結構ね、ボリューム3って熱いんですよ。
これ
を。あの、実は。
だいぶでも、ボリューム2ぐらい、だいぶ経ってますよ。
だいぶ経ってますね、私ね。去年出してました。去年出してましたね、ボリューム2で。あの、うん、調べたら。で、あの、今年レビュー本って、あの、オールスターバットマンの方、スコット・スナイダーのオールスターバットマンのレビューも出してたんで、
はいはい、
で、あの、やっと、ね、あの、12月、新しいシリーズ、ブラック&ホワイトが出るということもあって、じゃあ、ボリューム3やろうかということで、はい、出してみましたと。で、今回50ページですね。ちょっと厚めです。
だね。
はい。なのでぜひボリューム3も買って、
そうですね、
あのコミックも買っていただいて、
は
い、
コミックは
一緒に楽しんで。
表紙がね、あのフランク・ミラーですかな？違いましたっけ？違いましたっけ？
フランク・ミラーかな？
の方は
これですね。そうですね。
そうですよね。
そうですね。そうですね。
そうですね。あのダークナイト、あのマスターレースの。
なんかぽい感じですね。はい。
あの雨の中のバットマン。
そうそう。でね、これ、うん、結構面白いし、あの最後にですね、あのギャラリーって書いてあって、あのブラック&ホワイトのあのスタチューのギャラリープラス、あのコンセプトアートも載ってるんですよ。これ。だからミニョーラのやつとか、あのジョークバートとか、
はいはいはい、
もちろんティムセールとかブライアンボランドの。はいはいはい、やつとかも載っていて、あのそれぞれのブラック&ホワイトのスタチューが見れてすごい面白いですね。あとね、結構今回そのボリューム2の中身ってすごい濃いんですよ。いろんなその幅広いバットマン、ボリューム2によりまして幅広いバットマンを描いてるし、あと私が好きなもう作品ばっかしが並んでるので本当にこれおすすめですよ。
なるほどね。
はい。
で、思い出したんですけど、ブラック&ホワイトといえば新しいの出るんですね、それ。
そう。
なんと。そうなんです。しかも、ブラック&ホワイト、21から。
ね。
そうなんですよ。
ね。やばいんですよ。
やばいですね、これ。ね、
だって新作ですもん、完全に。
完全新作ですね。
そう。
ブラック&ホワイトなのに。
ね。
ライターは？
いろいろね、トムキングもいるし、トムキングもいるし、本当にいろんな人がいるんですよ、いろんな人が。
タイの、タイニョ、
ね。
ウィリアムス3世、ね。
ああ、やばい。
エマ・ライウス。
もうやばい。
ポール・ディニ。ね、
いやー。
ということでね、
なんだ、やばいです。
はい。いろんな人がいますんで、これは。もうバースさんでは予約始まってますんで。
そうで、あの結構バリアントもまた良くて、ボボコ先生が書いてますよね。
はい、
ね、ブランクもあるし。
ちなみに12月8日が発売予定になってます近いっていうね。
なので、あの私のデビュー本は12月6日にリリースでございます。はい、ね、
同じタイミングでバースさんがあのオンラインでなんかイベントもやってますけど、まあ、
あ、スーパーログさん、
はい、スーパーログさんのイベントやってますけど、まあみんなはね、あの、この絵を聞いてる人は、みんな、ね、あの、ゆりさんの新刊を買いましょう。そして、一応、期間も、まだ残ってはるんですかね、出るんですか？
期間残ってますよ。闘病期買って。
闘病期。はい。闘病期を買ってください。ということで。
あと、みんなね、眼検診行くんですよ。皆さん、行ってください。あの、あ、これだけは言っておきたいんですけど、
はい、
コロナ禍で、本当にみんな眼検診行かなくなっちゃっていて、あの、ガクッと言ってるんですよ。あの1月とか2月とかと今年の1月2月と、はい、あの今年の5月と比べると本当に10分の1ぐらいにだそうで、
はいはい、
あの結構専門家の話を聞くと、もう来年以降からその眼患者がドバッて増えるんじゃないか、特に進行した眼患者が増えるんじゃないかっていう危惧してるらしいですね。なので、あの皆さん、あの乳がんにかかわらずですね、みんな眼検診行ってください。とりあえず行ってください。
自治体によっては、ちょっと、まあ、お得に受けられますので、
受けられます。
まあ、ちょっとね、うちの神戸市で言うと、 もともとその胃がんの検診が6500円ぐらいするのが600円とかで受けれますし、大腸がんについて500円とかでね、乳がんも1500円とか2000円か、40代でも2000円で受けられますので、そのあたりはね、はい、ぜひ受けていただいた方がいいと思いますので。
そうですね、あと会社によっても補助が出る場合があります。はい、うちの会社はタダでやってます。
素晴らしい。
はい、なのでタダで2年ごとに行けるらしいです。うちの市も補助も出てますので、な、はい、なのでちょっとやばいかなと思った人行ってください。申告になる前に行きましょう。
はい、というわけで、今回は社会派な終わり方をしました。
はい。
DC ラジオバトラリーモビル放送局、ゆみさん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた次回まで。また、ゆみさんも今度もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、もうちょっとで、DC、BDMH のだいたい3周年
もう、そうなんですか。
12月の1周目なので、
はい、すごい、
はい、もうそれぐらいやってるような気がします。前回の
長い
前進の時から数えるとですけど、
すごい
長いですね。本当に
ね、すごいですね。ずっとこうやって継続してる
ので、
はい、
継続してしまっちゃってますんで、うん、本当にね。まあ、もうちょっとでね、こっちの DC ラジオになった方もね、まあ、100回が近く続いておりますので。
おお、すごいすごい。
ちなみに今見ますと2016年スタートなんですね。
なるほど、2016年か。
もっと経ってましたね。それぐらいしてますんで、はい、
お
その時には何かしてもいいかなと。そんな大きいことはできないので。はい。まあ、このコロナ禍なのでね、できる範囲でちょっとやっていきたいと思っておりますので、またその時はよろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、それでは今回は以上になります。ゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは皆さん、以上になります。それでは、また次回まで。さよなら。